はい、皆様、おはようございます、収録しているただいまは朝でございますけれども、サッカー編集者のバーバラ飛鳥でございます。今日はですね、昨日の続きということで、なんだっけ、なぜ映画は素人でも面白く感じるのかというお話をしたいと思います。で、昨日お話しした話はですね、まあ、クロートの方々はですね、なぜ、こう、この映画が面白いのかということはもう、なんて言うんですかね、すごい勉強なさってるから、なんて言うんでしょう、いろいろ説明がつくのはよくわかります。で、なんて言うのかな。だけど、私のように、映画をろくに、まあ、勉強したこともない素人もですね、映画を見れば、なんていうのかな、まあ、クロートの方はですね、例えば、画面のこう、なんていうのかな、わっと映ったものについて、これはあれと同じカットだとか、これはあれの映画と同じカットだとか、この、何は何を表しているとか、まあ、すごい、お詳しくてすごいびっくりするんですけど、でも、ですね、まあ、それは、書籍の業界でも、なんていうのかな、全く同じことなんですけれども、クロート受けだけだと、本って売れないんですよね。だから、まあ、世の中の大多数の人がですね、当然、まあ、素人なわけでございますよ。なんて言うんですかね。クロートというのは、あんまりいないから、クロートとしてこう、珍重されてるわけであって、基本的にはまあ、素人の方がですね、世の中は体制を占めている。で、別に何ていうのかな、全てについて神のように詳しいみたいな、そんな人は実際世の中にはいないわけでして、何ていうんですかね、家で録音してるので、バイクの音やらなんやらいろいろ入りますけど、その辺はご容赦ください。何でしたっけ、そうそう、全てにおいて神のように詳しいなんていう人は、まあ、自称してる人は別としてね、まあ、自称してる人は、まあ、ほっときましょうって感じなんですけど、まあ、大体、いろんなことにお詳しい方でも、こちらは専門だけど、こっちのことはよくわかんないってことあるじゃないですか。で、まあ、世の中に、実は世の中は素人でできてんですよ。クロートさんっていうのはほんの数パーセントであって、逆にね、クロートさんに受けすぎて、素人さんに全然受けないみたいな、まあ、小説とか、書籍とか雑誌とか、なんて言うんでしょう、映画だと、少なくともこう大ヒットには結びつきにくい。もちろん専門書というジャンルとか、専門的な映画というジャンルはありますけれども、映画の世界のことはよくわかりませんけど、例えば、100冊だけ作って、専門書だから5万円ですみたいな世界はですね、例えば、本当の専門書の、例えば医学書ですとか、そういったジャンルには、まあ、よくあることです。だから、全然ね、専門書というのは悪いということでは全然ないんですけれども、100部でも、5万円であれば全然ペイしたりするわけじゃないですか。で、だから全然悪いというわけではないんですけど、なんていうのかな、映画に関しては多分ですけど、すごく物によってはかかるお金がすごく高くなるので、やはり素人さんにも受ける必要はあるし、でクロートさんにも受けるのは、まあなんていうのかな、映画通の間でこう通じ合うような暗号みたいなねのがあるわけじゃないですか。でそれはまあ置いといて、でなぜこのカットはこの映画が面白いのか、全然わかんない人にも面白く思えるっていうのは、すごい私ね、先日から不思議に思っていたわけであります。まあ、ここまでは昨日お話ししたことなんですけれども、それでですね、まあ、昨日も、同じことを最後に言ったんですけど、まあ、買い物の時にテケテケ歩いていたら、 はっとこう、まあ思い当たったことがありましてですね。まあそれは何かと申しますと、あのですね、なんていうのかな、素人でも、例えば映画の画面にね、役者のアップが、役者がアップになって大写しに映っていると。で、例えば他の映画、いろんな映画でまあ役者さんのアップってありますわ。だけど、もう、目が離せないアップと、もう、できればこう、この映画を見るのをやめて消してしまいたいぐらいの退屈なアップというか、カットというかもあるわけじゃないですか。で、それの面白さが口で説明できる素人さんはともかくとして、なぜ素人もそのカットから目が離せないのかっていうのをすごい考えてたんですけれども、ですね、つまり映画っていうのは、なんていうのかな、普段、ちょっとうまく説明できなかったらごめんなさい。普段私たちが使ってる目の動きと、画像の認識を、再現してるのは映画なのではないかというふうに思ったわけで、つまり、私たちは普段物を見たり、人とこう、お話しするときには当然目から画像入ってきますよね。まあ、人の顔見れないって人もいますけど、まあ、いろんな画像が目に入ってくる。で、それを脳みそで認識する。という作業を、まあ、日がな、一日目開けてから閉じるまでやってるわけですよ。で、映画っていうのは、それを擬似的に作り出していると考えれば、素人でも当然面白い、面白くないというのが判断つくはずなんですね。逆にこれ以外考えられないんですよ。なぜ素人さん何も面白い、面白くないがわからない。なぜこのカットから目が離せないのかということについてうまく説明できない素人さん、つまり生まれて初めて映画を見た人も、なぜこの映画面白いと思うのか、このカットから目が離せないのかと考えると、普段の生活で、目、あるいは耳ですよね。目、耳。まあ、映画は匂いはしませんけど、まあ、目とか耳をですね、使っていて、で、面白い映画、もしくはその人に対する好みの映画というのは、なんていうのかな、その、目の使い、だから、例えば、すいません、うまく説明できなくて、面白い出来事に出会ったとします。で、私たちはそれを、なんか、例えば、カサッという、なんか今私の最後でカサッという音してちょっと怖いんですけど、そろそろね、ゴキちゃんの季節なのでちょっと怖いんですけど、まあ、カサッという音がする。で、こう、目をパッとそっちに、カサッとやったらパッとそっちにやると。で、何かないかなっていう風にこう目を動かしたりする。で、なんていうのかな、カメラお詳しい方だったら分かっていただけると思うんですけど、実際人間の目っていうのはズーミング、画面がぐーっと寄るっていう効果自体はないわけじゃないですか。だけど、村上隆さんが、芸術企業論かなの中でおっしゃっていて、すごい印象深かったのは、いわゆるエロい浮世絵あるじゃないですか。いわゆる春画って言われる。あれで、日本人のチンポがすんげえでっかく描かれてるから、外人の人は、春画を見てると、日本人の、なんていうの？ペニスというのはこんなにビゲストなのか、みたいな。そういうふうに、まあ、驚いたりすることがあるらしいですけど、まあ、それは置いといて。あれはですね、なんていうのかな。非科学的なデフォルメとかではなく、目のこう、動き、目がこう、視点を合わせて、 意識的にズーミングを行う、なんていうのかな、機能といいますか、そういう認識方法みたいなものをですね、科学的に再現したものではないかみたいなことを村上隆さんがおっしゃっているわけで、すいません。全然多分この言葉正確じゃないと思うんで、それについて気になる方は芸術企業論の方を読んでいただきたいんですけども、だから、人間の目っていうのは、ズームの機能はないわけだけど、一つの点に、例えばカサッと音がして、パッとそっち見る。で、ゴキブリがいたら、もう、ズーミングはできないけど、ゴキブリの画面以外は目に入んないわけですよ。他が、結構ね、皆さんも経験あると思いますけど、人間って意識しないものは、目に、脳が認識しないんですよ。目には映、網膜には映っていても、脳は認識しないじゃないですか。例えば、メガネを探しているにもかかわらず、机の上を何度見てもメガネがなかったのに、はっと見たらあるんです。どう考えてもさっきなかったとしか思われないメガネがあるんですよ。つまり、見えてなかったってダメなんですよね。そこに注意がいかなかった。で、網膜には映らないはずないんですよ。絶対映るんです。だけど、それを、そのメガネを認識、脳がしてない。で、まあ、人間の脳のシステムなんてようわかりませんけど、私は。注意、すいません。アラームが鳴ってしまいました。注意しないものというのは、脳は認識しないとしか考えられないですよね。で、だからね、実際に、例えばまあ映画というのは多分いろんな表現があるんですよ、きっと。で、こう、こっち映したらこっちのカットになり、こう、画面を、カメラをこう映したままぐーっと動かす場合もあるし、で、カメラでこの場面撮ったら、この場面次挿入する場合もあるし、なんていうのかな。ですね。目っていうのは、基本的には、なんていうのかな。カメラをぐーっと動かすのと同じで、常に目に物は映っているわけじゃないですか。だけど、人間の脳みそって多分ね、すべての、こう、画像情報っていうのを脳に、脳に送ってるのかもしれないけど、認識全部はしてないっすよね。だとしたら、さっき言ったみたいに、メガネが見つからないはずないんですよ。机の上でメガネあったはずなのに、わーわー探して、やっぱり机の上にあったみたいなことってありえないはずなので、脳が見たいと思ったものだけ脳が認識するんだとしたら、映画のカット割りのようなことが脳内で行われていたり、あと、物を思い出すことってあるじゃないですか。なんていうのかな。昨日あった出来事。私なら昨日、すいません、ブログにもこれ書いたんですけど、巨大なへそのごまをへそから掘り出したんですけども、まあ、その出来事っていうのは、正直一部分しか動画で再現できない。で、あとは、こう、切れ切れにしか覚えていないわけですね。で、この、切れ切れにしか覚えていないっていうのが実はミソでして、映画っていうものは、人間の視線とか視点とか、見たものとか、それに対する意識とか。だから、さっき、カサーって言ってそこにゴキちゃんがいたら、他のものは全部網膜映ってるんですけど、私の脳内ではゴキの部分がですね、大アップで映る、ってるわけ、認識してるわけなんですよ。だから、それではアップの画面、例えば映画だったらアップ、ゴキのアップって嫌ですけどね、あんな大画面にゴキブリの大アップっていうのは。まあでも、脳内ではそれと変わらない映像になってるんじゃないかというふうに思ったわけです。だから、映画、まあ、もちろん人間の目の方が映画より先にね、誰だか知りませんけど、進化によってなのか、神様によってなのか、すいません、それはどっちでもいいんですけど、私にとって。また、まあ、目というものを獲得したのは映画よりはるかはるか前。で、映画っていうのはなんかすいません、本当にいろいろ技法があるらしいんですけれども、 なんでしょう、あの、例えば、あの、戦艦ポチョムキンでしたっけ、あの、なんか、階段を登った、登ってるだか降りてるだか、そういう群衆のシーンがあって、いろんなカットを組み合わせて、そのカットに意味を持たす、みたいなことを開発しただかなんだかっていう話、すいません、本当に。私、今度勉強しておきますね、もうちょっとね。なんていうのかな。まあ、そういうわけで、あの、カットって言いますか、一場面の間、一場面が面白くなるには、前の場面と後の場面とのつながりで、そのカットは面白くなったり、面白くなくなったりするのではないかと。でね、まあそれはいいんですけど、そういうふうに前のカットと後ろのカット、まあ人間の人生と言いますか、人間の時間の中で出来事ですよね。直前に起こった出来事。で、その、ある出来事の直前に起こった出来事、そして直後に起こった出来事。それの面白さとか面白くなさとか、興味があるとか興味がないとか、そういうのに、そういうのによって、そのある出来事、真ん中に挟まれたある出来事の面白さが決まってきたり、意味が決まってきたりする。だから、目が先にあり、そして目の画像の、目から来る信号ですかね、あの画像データ、データっていうのもあれですけど、画像情報の認識が先にあり、で、それをどのように人が認識するかっていうのを、再現したのは映画というふうに考えるとですね、あの、なぜ素人でも映画を面白く思えるのかという、なんていうのかな、ことには分かった。なんていうかな、なぜ素人でも映画を面白く見れるかということがですね、なんかすごく腑に落ちた気がします。すいません。皆様これ聞いてて何のことやら分からんと思われるかもしれませんけど、ちょっとこれ文章にするときはもうちょっとなんとか頑張っていろいろ調べて分かりやすくします。ただ、つまり映画ってっていうものは、まあストーリーとかいろいろあるんでしょうけど、ちょっと物語についてはまた、なぜ物語を面白く感じるのかという話はまたちょっと別の話になりますので、また改めてお話しする機会もあるかと思いますけれども、あの、とにかく、あの、なんていうのかな、映画とか物語、物語ともかくとして映画のこのカットから目が離せない、なぜこの場面は緊張感があるんだろうということを考えますと、つまり映画というものは、あの、日常私たちが普段からも馴染んでいる目の、あの、使い方をですね、こう、トレースした、トレースと言いますか、まあ分析してトレースしたものであるというふうに考えると、あの、なぜ素人でも映画が楽しめるのかというのは大変腑に落ちる。わけでございます。つまり、あの、なんていうのかな。映画という意味では、そういう意味ではね、あの、人間科学なのだなというふうに、本当に、思ったわけであります。だから、あの、なんていうのかな。映画の、いわゆる映画の面白さ、映画というものが発明される前から、人は映像の面白さというのは知ってきっといたんでしょうね。だって、目が見えるんだもん。で、いろんな出来事があって、それを見たり聞いたり思い出したりして、で、いろんな風に楽しむ。で、それを、この、なんていうのかな。目で見たものだけでなくて、目で見たかのように、再現して面白く感じさせるというのが映画なのではないかと思うわけであります。まあ、そういうわけで、あの、なぜ素人でも映画が楽しめるのかということで、後半今日はお話しいたしました。なんかあの、個人的にね、あの、私は自分さえ腑に落ちればよろしいと思ってる、大変、あの、自分のことしか考えない人なんですけれども、まあ、私が腑に落ちたのであるから、もしかして皆様も、面白がっていただけるかもしれないと思いまして、今日ちょっとね、こういうお話をいたしました。本当に、映画お詳しい方からお叱りを受けるかもしれませんけどね。あの、すいません。もうちょっと、あの、いろいろ機会があったら勉強したいと思います。あの、 そう、昨日まで見てた映画がパルプフィクションで、今日、今見てる映画が悪人という映画なんですけれども、まあ、なんて言うんですかね。悪人は日本アカデミー賞取ったんですよね。なのになかなか評判がよろしくないようで。まあ、その理由はね、見終わったら、まあ見終わらなくてもわかるっちゃわかるような気がしないでもないですけども、まあね、いろいろ、なんか最近映画にハマっておりますので、私も、ちょっとずつお勉強させていただこうかなというふうに思っております。今日も皆様お付き合いいただきましてありがとうございました。明日もですね、ポッドキャストを頑張って配信したいと思いますので、どうぞ皆様よろしくお願いいたします。それでは、そうだ。来週の火曜日、4月12日かな、に、ユーストリームスタジオでね、また、午後の4時から配信いたしますので、どうぞそちら皆様ね、よろしければご覧になってください。今日もお相手は作家編集者のバーバラ飛鳥でした。ありがとうございました。